再生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日も、ライブ生放送でお送りをいたします。皆様本日も、最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、11月の11日の火曜日、午後3時半、回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。先月放送の時ってまだね、結構暑かったと思うんですよね。まあ、10月の上旬ということで、まあ、そこからですね、まあ4週間、まあほとんど5週間、ないし5週間ほど経ちましてですね、ほんと10月のね、どうしよう、20日過ぎぐらいから一気にこう、朝晩が寒くなってきて、でね、まあ昼はね、今本当にちょうどいいような、気候ではあるんですけれども、ね、もう言ってる間にもう11月も、今日が11日で中旬になりましたので、ね、来月の放送の時には12月でもうしますなんて話をね多分してるんだと思うんですよね。今日ね、まあ、11月ということでね、まあ、結構ね、気候も良くなったということで観光のね、お客さんも非常にもう多いようで、このね、目の前のね、商店街のところにも結構ね修学旅行のね、修学旅行生の方がね、来られてるのかなということで、結構ね、今、スタジオの前にね、鹿のね、角をつけた、学生さんだと思うんですけどね、見ていただいております。外国人の方もね、もう相変わらずね、この昼間っていうのはね、もうここのとこずっとたくさん、韓国のね、お見えになってるということで、本当にね、まあ、これから月末にかけてね、まあ紅葉シーズンということもまあありますのでね、奈良とかね、まあまあ京都もそうですけど、結構ね、寺社仏閣が多くてですね、そういったね、紅葉を楽しめるところもね、まあ非常にまあ多いかなとは思いますので、ね、今日ね、まあラジオのね、お聞きの方もですね、まあ寒くなる前にね、またちょっとそういったところもね、足を運んでいただいては、まあどうなのかなというふうに思います。まあ、私ね、こんな紅葉なんてね、話をしながら、いつもそんな紅葉ってとこに見に行くこともなく、まあ、あっという間に師走を迎えてね、まあ、我々この、税理士というね、仕事をしてますとね、まあ、12月はね、まあ、年末調整とかね、まあ、ありまして、まあ、忙しくなるというところもあります。特にね、今年はね、まあ、年末調整ね、ちょっとね、いろいろ去年と制度がね、まあ、変わってる、扶養控除がね、まあ、変わってるとか、まあ、いろいろちょっとまあ、ありましてですね、まあ、ちょっとね、今年はどうなるのかななんてね、思ったりしているんですけれども、なんとかね、乗り切っていきたいというふうに思っております。まあ、本日もですね、ラジオの前の、あなたのメッセージお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方、0742207840、また nara.fm ねホームページこちらからもねメッセージを送っていただけますので、皆様のメッセージを、お待ちしております。はい、まあ、本日ですね、まあ、何話そうかなというふうに思ってたんですけど、ね、冒頭ねちょっとね年末調整なんてねことを言いましたので、ね、まあ、年末調整の話って思われた方も多いのかなとは思うんですけども、まあ、例年ねいつもこの時期ってこう年末調整の話をまあしてるなという、ところもありましてね、まあ、今回ですねちょっと、まあ、年末調整よりもね、ちょっと別の話題で、ちょっとお伝えしたいなと思うことを、ちょっと用意してまいりました。ガソリンのね、暫定税率っていうねことでね、結構ね、自民党のね、まあ、総裁選挙の前からですね、この話題って出てたと思うんですけれども、まあ、報道ね、出ている通りですね、まあ、11月、まあ、入りまして、まあ、与野党でね、まあ、協議をして、まあ、ガソリンのね、暫定、まあ、本来のガソリン税に、まあ、上乗せをされている暫定税率に関してはね、まあ、年末をもって、まあ、廃止と。まあ、あと、まあ、軽油にね、かかっているね、これもね、軽油取引税というね、税金がね、実はかかってるんですけども、ここのね、まあ、いわゆる暫定税率と言われる部分についてもですね、これは来年の4月1日にね、まあ、廃止するということが決まったそうで、まあ、今回ですね、まあ、そもそも、そのガソリン税って何とか、まあ、そういった話をね、ちょっと今日はお話できたらいいなということでちょっと、資料を用意してまいりました。まあ、そもそも、このガソリン税って なのかということなんですけど、これ法律上ですね、これガソリン税というね、まあ、税法があるわけではなくてですね、まあ、正式な名称はですね、この揮発油税というのと、これこの地方揮発油税というのがありましてですね、まあ、これまあ要はまあ、いわゆるまあガソリンと言われるものに、ね、まあ、課税されるということではあるんですけれども、まあ、正式にはね、まあ、そういった揮発油税といった、ね、名前がついているものなんですね。まあまあ、これがですね、もう本来の税率よりも、まあ、ほぼ倍近くですね、暫定税率があることによって、まあ、本来の税率の倍近くの税率をね、まあ、かかっていた、まあ、今もかかってるんですけどもね、まあ、これをね、年末で、その上乗せ部分を廃止するということが決まったということなんですね。はい、そうなんです。まあ、これ税金ってね、実際にはまあ、我々ね、日頃、まあ、目にする税金というのは消費税とかね、まあ、確定申告とかであれば所得税とか、まあ、そういった税金がまあよく目にするんですけど、まあ、それ以外にもね、まあ、日本の 税金って大体50種類ぐらいあると言われておりましてですね、まあ、その中にもの一つとして、そういった揮発油税、まあ、通称ガソリン税ですねっていうのがあります。まあ、それ以外にもですね、このまあ燃料とかですね、まあまあ、燃料エネルギーですね、あと、まあ、自動車に関して、かかっているものとして、どんな税金があるのかというのをご紹介しておきます。まあ、これ以外にですね、まあ、まあLP ガス、まあ、液化天然ガスですね、まあ、自動車用の、ね、まあ、石油ガスに対して、かかっているのがこれ石油ガス税というのもあるんですね。まあ、これが、まあ、あるのと、これはね、大体ね、1キロ、17.5 円かかっているとか、またね、まあ、自動車をこう車検の時に、ね、かかる自動車重量税とか、まあ、あとですね、このまあ、ガソリンを購入するとき、まあ、軽油を買うときもそうなんですけど、これ以外にですね、石油石炭税というのも実はこれ、かかっておりましてですね、これはね、大体 1リットルですね、1リットルで言う方が分かりやすいんですけど、1リットルで 2.8 円、まあ、これそんなに大きくないものなんですが、まあ、それぐらいの税金がかかっている。まあ、あと、これ航空機用の、ね、燃料にも航空機燃料税なんていうね税金があったりとか、あと、まあ、その他まあちょっとね税金もあるんですけど、まあ主な、あ、これもせっかくですと言うときましょうか、電源開発促進税ということでね、これこれ電気自動車がね、まあ、電気を販売するのに、この税金がかかっているというものがあります。まあ、これ結構ね、いろんな税金があるんですよね。これ今申し上げたものがね、全部国の税金、国税に該当するものでございます。で、それ以外に、まあ、地方にね、地方税の収入になっている、税金も当然あるんですね。で、これがですね、まあ、軽油にかかっている税金ですね、これがですね、軽油取引税と言いましてね、まあ、これもね、冒頭ちょっとね、暫定税率が廃止されることになったということを申し上げましたが、これは軽油に対してかかっているものです。まあ、これもですね、結構な税収なんですよね。まあ、それ以外に、車両関係でかかっているものと申し上げると、まあ、当然ね、毎年ね、春頃に皆さんのところに届いていると思います、自動車税とか、あと、ね、軽自動車であれば、これは市町村から、まあ、請求がされるんですけど、軽自動車税なんていうものもかかっております。で、こういったね、国税に該当する、まあ、車両関係の税金とか、まあ、地方税のね、車両関係の税金っていうともう結構な税収でして、今のね、ガソリン税と、それから、軽油取引税、これだけでね、で3兆円近くね、令和7年度で税収を見込んでいるということで、まあ、結構な収入なんですよね。で、こういった収入ってじゃあなんでいるのかということなんですけども、もともとですね、この、 ガソリンの暫定税率で、まあ、なんで要はかけられているのかということなんですが、これ今50年以上ね、報道等でも出ている通り、もう50年以上かかっているものなんですね。もともとですね、このガソリンの本則の税率というのがですね、こちらがですね、28.7 円、ガソリン税、通称ガソリン税ですね、これが 28.7 円というのが、本則、本来の税率でございます。これに、上乗せ分が、ありまして、それの合計で、これが 25.1 円がね、上乗せ税率ということで、まあな税率なんですよね。で、こういった税金を集めて何に使うかというと、50年前にですね、その道路ですね、道路整備の、当てるために、こういった税金を暫定的に、集めるようになった、オイルショックの後ですよね。だから1974年と言われているので、もう私が生まれた頃ということで、もう半世紀以上かかっていたものなんですけども、こういったね、道路整備のために、税収を集め出したと。それが、ずっと続いてて、ただ、これ集めた税収に対して、道路関係のね、維持を、含めては、これ使っているお金ってもう、これ総務省の資料によりますとですね、経由取引税とか、自動車税でもね、県税とか、この地方に該当する分だけでも、やっぱり入るより出る方が圧倒的に多いということで、やっぱりそんだけお金がいるということなんですよね。地方税の総務省の資料によると、収入、歳入が 3.4 兆円。令和5年度の決算の数値ではあるんですけども、それに対して歳出、使ってる方が約 5.7 兆円ということで、圧倒的に、出る方が多いということで、なかなかこれ、今では、ね、税率を下げるというのは難しかったというところなんですね。こういったことでですね、この車両に関係するところで言うと、取得するとことね、保有するとこで言いますと、自動車税、それから、軽自動車税、こういったものが、かかりますよと。で、車検の時にはね、またそこは自動車重量税といった形で、車検の時も、ね、利用し続けるにあたって、税金当然これはかかるというものであって、で、先ほど申し上げたね、ガソリン税とかね、軽油取引税というのは、燃料費ですね。日々ね、利用することによってかかっている税金ということで、こういった税金があるからね、いろんなところでまたね、どこかで役立てられているということではあるんですけれども、当然ね、皆さんご承知よりは物価高という影響非常に大きいと思います。その中でですね、これ以前からね、ガソリン代に関してね、国がね、補助をしているとか、そういうこともあったと思うんですけども、補助ではなくて、もそもそも特例税率を廃止したらどうかというのは、以前から、議論に上がっていたところで、それが、今回、下げられるようになるということなんですね。はい、で、これ下げられるとしてですね、おそらくなんですけど、3兆円の税収ということを先ほど申し上げましたが、これがね、大体半分ぐらいになれば 1.5 兆円ぐらいになるんだろうというふうに思いますので、そのね、財源どうするのかというとね、財源はさらにいろんな意見があると思います。自然のね、税収増もあったりするので、そこで叶えるんじゃないかと。確かにそうなんですよね。報道等でも出てる通りね、税収は確かに、消費税収であるとかね、法人税収とか、ちょっと増加傾向にあるということなので、なんとかなるのかななんて個人的には思ったりしているところでございます。で、じゃあその税率とかもね、ちょっと最初にちょろっとね、申し上げたんですけど、改めて、 その税率とかを改めてちょっと振り返っていきたいと思います。まあ、この、まあ、いわゆるガソリン税、まあ、正式にはね、揮発油税というふうな、ね、名称がついてるんですけれども、まあ、ガソリンの、中に、まあ、本体金額がの上にですね、これ石油税、石油石炭税というものが、ね、あるというのを申しましたが、まあ、それが 2.8 円で、ガソリン税に関しては、これ税抜きなんですけど、これ税抜き税込みというのは実はありまして、まあ、本則の、ね、ガソリン税というのが 28.7 円で、で、暫定の、税率これがですね 25.1 円、まあ、これを、ね、全部足して、足した上に消費税がかかっているということなんですね。まあ、ここがちょっと、まあ、他の、ね、税金とはちょっとまあ違うところで、まあ、税金の上に税率金がかかっているみたいなね、まあ、二重取りじゃないかなんて、ね、意見もあったりするんですけど、まあまあ、現行の法律ではそんなになっているということなんですね。で、まあ、ガソリンに関してはまあそういった、ことになっています。で、では軽油ですね、軽油に関してはどうなっているのかというのを改めて振り返りたいと思います。まあ、本体金額にですね、石油石炭税というのが、まあ、2.8 円1リットルあたりですね、まあ、かかっていて、その上に、まあ、本来もともとの本則と言われる部分の軽油取引税というのが、まあ、15円なんですね、1リットルあたりで、ここの上に、暫定税率ということで、17.1 円がかかっています。で、まあ、ここがねちょっと不思議なんですけど、これ軽油取引税に関してはこの上に消費税がかかっているというものではなくて、この軽油をね、自動車に入れられる方はご存知かもしれませんが、この軽油取引税にはねこの上に消費税はかかっていないんですね。まあ、不思議ですね。なぜこのね、まあ、ガソリン税にはその上にまた消費税がかかっているのに、軽油取引税にはかかっていないのか、まあ、これ、まあ、とある、まあ、記事で、ね、まあ、等で見るところによるとですね、まあ、これ国税庁がね、まあ、見解を出しているそうなんですけど、まあ、軽油取引税はまあ、消費者実際利用するね、まあ、我々が、負担しているものだから、この上に消費税をかけることはないと。ただタバコなんかもそうですけど、タバコとか今の、まあ、ガソリン、まあ、ガソリン税、まあ、正式な揮発税ということで、ね、何度も申してますけれども、これはですね、まあ、メーカーが負担しているものだから消費者が負担しているやから、まあ、そこで上乗せをしているということで、まあ、我々が聞いてもよくわからんということなのでね、一般の方が聞かれたらもっとわからんという形になろうかと、まあ、思うんですが、まあ、税金の買い方としては現状はそうなっていると、まあ、いうことでございます。で、あともう一つ、灯油ですね。まあ、冬にね、もう近づいてきましたのでね、もうひょっとしてね、朝晩が寒いので、もう石油ストーブをね、まあ、入れてるってなんて方もね、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。これからね、そういったシーズンがやってくるんですけれども、この、灯油に関してはどうなのということなんですけど、これね、本体金額に、まあ、石油石炭税というのがね、これ自動車、ガソリン、軽油にも1リットルあたり 2.8 円というのがかかっているんですが、まあ、これだけしかかかっておりません。これに消費税がかかっているということなので、この灯油に関してはね、特に、暫定税率とかそんなものはないので、今回のね、まあ、与野党の、ガソリン暫定税率の廃止に関してね、まあ、全く影響がないということで、ございます。あとね、これ、もうこのガソリンに関してはね、もうどうでしょう、地域によるとは思うんですけど、1リットル、今どうでしょう、160円前後。まあ、ちょっとね、高いところだと160円台後半のところもあるのかなと。ね、これね、ガソリンスタンドによってね、何円かやっぱりどうしても差があるので、で、一時期ね、高い時って170円ぐらいになる時ってあったんじゃないかなというふうに思います。で、その当時ですね、まあ、ニュースで、流れていたのがですね、まあ、トリガー条項なんてね、聞かれたことがあるかもしれません。これ何ということなんですけど、このトリガー条項というのはですね、まあ、レギュラーガソリンが、まあ、1リットル当たりの平均小売価格が、 まあ、3ヶ月連続でね、160円を超えた場合には、この暫定税率、まあですね、これを要は、廃止するというような規定はね、実は、まあ、あるんですが、まあ、実際発動されたことが、まあ、ないということで、まあ、もしね、トリガー条項がね、すでに発令されていたとすればですね、例えば、通常ね、この特例税率で175円のガソリンだったら、まあ、25.1 に消費税かけるんで、まあ、正確にはね、まあ、27.6 円、まあ、下がるということで、160円切るような状況。まあ、軽油であればね、まあ、消費税はかかってないので、まあ、17.1 円そのまま下がるというようなことになろうかと思うんですけども、実際には、これ、適用されることはなかったんですね。実際ね、3年前ぐらいからね、結構、そういったね、ガソリンがね、高い時期あったと思うんです。まあ、今でもね、決して安いとは思わないんですけど、まあ、以前はもっと高かった。じゃあ、なぜ発動されなかったのかというとね、まあ、ね、こう、閣僚の方のね、まあ、そういう答弁とかでは、まあ、下げるとね、まあ、急に買い控えが起きるとか、逆に、まあ、この特例税率を廃止した後で、また特例税率を適用っていう時になると、まあ、書き込み自由が始まるとか、いうようなことも、まあ、そういう、なんか答弁があったようなんですけど、まあ、ガソリンってね、そんなにこう、溜め込めるものではないので、ね、まあ、必要な都度ね、入れるんじゃないかなと思います。確かね、車の中でね、ガソリンが満タンなのにガソリンを入れに行くなんてことは当然ありませんし、まあ、なくなってしまうとね、車が止まってしまうので、ね、当然なくなる前には入れに行くので、まあ、必要な時に入れるものが普通なんじゃないかなと思います。まあ、結局、まあ、先ほどね、冒頭ちょっと申し上げましたけども、まあ、入ったお金は当然ね、何らかのところで当然支出がされているので、まあ、当然、まあ、ね、お財布を管理する立場で言うと、ね、収入が減ったらその代わりにどっから集めてくんねんというようなことを当然考えると思うので、まあ、結局そういったところもあって、減少されな、減額されなかったということなんじゃないかなというふうにも思いますが、まあ、ただですね、このガソリンがね、まあ、高騰ということがありまして、どうでしょう。国がね、一時期ね、そういう補助金をね、事業者に出すということでね、ガソリンの販売価格をね、まあ、実際下げてる時期は当然ありますし、まあ、今回もですね、すでにいくらかね、もうそういった補助がされてるというふうには聞いております。まあ、したがってですね、例えば年末、12月31日と、まあ、次の年始の1月1日と比べて、ね、ガソリンのね、まあ、販売価格が多分一気に変わるというのはなかなか考えにくいのかなと。まあ、そのガソリンのね、まあ、暫定税率の廃止に、まあ、合わせて、まあ、補助金もで調整をしていると、することになると、まあ、私は思いますので、まあ、実際のところ、どうでしょうね。まあ、そんなにこう、店頭のね、販売価格に関してはそんなに大きく変わらないというふうに、まあ、思っております。はい。すいません。本日もですね、メールの方、いただいておりまして、本当にありがとうございます。まず、ラジオネームきのこさん、ありがとうございます。こんにちは。ガソリンには多くの税金がかかっていることは聞きますが、こんなにいろんな税金がかかっているのですね。先生のお話を聞いて驚きました。最近はガソリン代が高くなっているので、少しでも安くなってほしいと思いますということで。そうですね。まあ、どうでしょうね。まあ、昔だとね、本当に1リットル100円でね、なんか水より安いなんていう時もね、まあ、あった。まあ、我々、ね、まだまだ若い頃ってそういうことがあったと思うんですけども、もう当然ね、まあ、ガソリンってこう輸入しているものであります。またね、3年半前からですね、まあ、円相場がね、やっぱ安くなっているということもありまして、まあ、こういったね、輸入するものっていうのはね、すごい、上がっているということで、まあ、なかなかこれすぐにはね、よっぽど円高にならない限りは、なかなかこれ安くなりにくいのかなというところは正直思うところでありますので、まあ、こういったね、暫定税率のね、まあ、廃止がね、少しでも、まあ、販売価格に反映されれば嬉しいなと思います。続きまして、ドライブ好きさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。 暫定税率という言葉最近よく聞きますが、ガソリン税が何か教えてもらえて少し賢くなった気がします。ありがとうございます。ガソリン高いからもっと安くなってほしいということですね。本当に、そう思います。これもね、ガソリンね、車乗らない方はね、まあ、ガソリン入れることがないので、まあ、ぶっちゃけまあ関係がないんですよね。まあ、ただ、奈良県なんかもそうですけど、当然ね、車がないと、ね、生活するってなかなか難しいなっていうのもあります。まあ、ちょっと余談ですけど、まあちょっとね、今日ね、自動車税とかの話はね、まあ、詳しくちょっともうできなかったんですけど、これね、まあ、人口一人当たりのね、まあ、自動車税とね、まあ、軽自動車税の、まあ、これ、税収のね、指数というのがありましてね、まあ、これ、いずれもね、まあ、東京がね、まあ、最小というか、当然、人口がね、まあ、多くて、まあ、交通網も発達してるので、まあ、必要がないということで、東京が一番、まあ、人口一人当たりの税収指数では一番少ないと。まあ、奈良県だとね、まあ、軽自動車は、ね、平均より、まあ、全国指数で108なので、まあ、平均よりちょっと多い。まあ、自動車税の方もね、まあ、93ということで、まあ、平均並みなのかなと思います。やはりね、まあ、軽自動車だとね、まあ、地方に行くほどやっぱりね、指数が高くなってるなというところでございます。もう一件、メールを頂戴しましてありがとうございます。完熟コーヒーさんありがとうございます。こんにちは。今、暫定税率の話が持ち切りですが、補助されて安くなったり戻ったり、なんか不安定ですよね。毎日車を使うものとしては、安くなってくれるに越したことはないのですが、結局のところ、どのぐらい安くなるのでしょうか。これは続くのでしょうかということで、まあ、この暫定税率のね、まあ、廃止というのが、まあ、これこそ、暫定という言葉なので、まあ、これがね、まあ、50年も続いたというところがなんでやという話にはなるんですけれども、まあ、これが廃止されてね、まあ、ずっとないということになれば、まあ、それそれでいいんでしょうが、まあ、ひょっとしたらまた違う形で復活するのはないかと言われると、こればっかりは未来の話なので、まあ、私にもちょっと全く、予想がつかないところであります。まあ、本当ね、まあ、こういった暫定税率というのではなくてね、まあ、法人税収とか、まあ、所得税収とかね、そういった皆さんの所得がね、まあ、増えて、そういったところで税収が増えるのは本当は、まあ、理想なのかな、というところでございます。はい。本日もですね、まあ、たくさんメールもいただきまして、また、最後までね、お聞きいただきまして、本当にありがとうございました。もうこれからですね、本当に朝晩が、まあ、もっと寒くなってきて、ね、12月になると、まあ、師走、まあ、バタバタ、して、で、またね、冬、本当に寒い時期がね、また、やってくると。例年ね、まあ、暖冬と、まあ、言われるね、時も、まあ、日も、まあ、多いかなと思うんですけども、今年の冬ね、まあ、それなりにやっぱり寒いかと思いますので、ね、またインフルエンザとかね、まあ、流行ってるというふうに聞いておりますのでですね、皆さんね、お体にはね、ぜひ、まあ、ご自愛いただきまして、このままね、健康に、まあ、年末、また迎えていただきたいというふうに思います。来月もですね、生で放送、ライブでお届けをするつもりですので、どうぞよろしくお願いいたします。また来週はですね、陽性書士の、藤岡先生の登場でございますので、そちらも合わせてお楽しみください。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。では、さよなら。